ほら、もう始まっとるで。はい。じゃあ、いつも通り行きまーす。
はい。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは、めっぽう後ろ向きな3人が、好きって言うだけで、ボードゲ、もう誰や咳込んだ誰や、もう一回や
咳込んだ。これはひどい。
はい、これはいかんぞ。はい、もう一回です。始まりました、ホラボド。このラジオは、めっぽう後ろ向きな3人が、好きって気持ちだけで、ボードゲームと映像作品について、あーだこーだおしゃべりする、なんちゃって紹介番組です。パーソナリティは、私もみ、そして、
いかです。田辺です。
イェーイ、
イェーイ、
後ろ向き、後ろ向き。
何その曲、何その曲、後ろ向き。はい、というわけで、イカさん、田辺さんと収録する後ろ向きコラボとかですね、なんと第3回でございますよ。
やったぜ。
2回目で終わると思っててんけどな。
第3回早かったで、これ。
早かったね、これは。よくないよ。
よくないの？
だってこれ、もみさんが、あれでしょ、ラックスする回でしょ、だって。
ええ、ラックス、そうそう。まあ私、だいぶ楽ですからね。通常回よりは、まあ、いく分かあなたたちのキャラ性に任せてるんで楽ですけど。
あは。
え、結構反響ありましてね。
うん。
あ、本当に。
はい。イカさんと田辺さんが一緒に出てるやつ面白いですね、つって。
面白いですね。
はい。面白いですね、って。いや、嘘じゃないよ。なんで嘘言うねん。
ありがとう、ピピタパンさん。
あ、個人。
あ、うるさい、うるさい、うるさい。
え、ちょ、何、じりじりじりじり。
目覚ましがなりましたね。
なんでピピタパンさんの名前言ったら目覚ましになるようにセットしてんねん。
すごいな。
言うたけど今。まあそんなね、第319夜でございますよ。
お、すごいすごい。
まあ、あれですわ。まあこれ言っても、実況会になぞってやっていく、イカさんと田辺さんと撮る会なので。
なるほど。は
い、まあいつものように最近どうですかのコーナーから始まるんですけれども。
はい。
最近あった出来事を教えてください。
お、うん、じゃあ、俺から行こうかな。
イカさんの最近あった出来事は何ですか？
はい。その、ジメッとしてきたし、天気も悪いし、うんうん、温度も上がってきた。
うんうん。
なんかね、寝床が少しかゆい。
うわっ、うわぁ、もう。
これなんでやろう、なんでやろう。いや、これはもしかしたら生き物が発生しておるかもしれない。
絶対だ、ね、いや、
これ困ったなぁと、うん。なんとか、ちょっと今もみさんが言っていただいたダニやと。これはニーダーであろうと勝手な予想をつけまして、
う
ん、
そうですね、ええ、
あのダニ対策グッズをいろいろ仕入れてくるという、
ね、うん、おおおおお。
で今回ね、その一つ目が、
うん、
あの除菌スプレーあるじゃないですか。
はい、
あります。ファブリーズ。
ファブリーズ系。アリエルでも出てて、
うんうん、
ああ。
アリエルがなんとダニ除け効果も。プラスした。
これでも、あれですか、もういるダニたちに対しても効果あるんですかね。これ、避けるのは避けるでしょうけど。
うん、
結構、噴霧してるんですが、
うん、
なんか、いまいちひねりが悪いと。
あ、
じゃあ、ね、次の対策、二つ目が、
うんうん、なるほど、
避け用の、あの、ビーズ系の消臭剤、うん、あれです。あの、
はいはいはいはいはい。
あの、消臭力みたいな。
はいはいはい。
ダニ版、ダニ避け版みたいなのね。が、なかなか、いい匂いです。
いやいやいやいや。
いや、まあ、
匂いではなく効果を聞いているんだけど。
現状、いい匂いです。
あ、ダメだ、効果なさそうだ。
イカさんの気分は上がるというね。
ダニコナーズっていう虫コナーズ系のね、やつがありまして、それを今、
うん、
枕の下と布団の中に入れて、
はい、
入ってますが、それもなかなかいい匂いです。
いや、
部屋中がいい匂いです。
なんやんじゃ
あ。ね、また次の収録がもしあれば、ご報告させていただきたいと思います。
普通にダニアースしたらええんちゃうの一回。
ダニアース布団は無理やろ。
布団巻かんの別に。
大体大丈夫。なんかそういうのもあった。というかね、
布団いけるやつあんじゃん。
今年ね、ダニ退治系の商品いっぱい出てんねん、いつもより。
はいはいはい。
世の中結構困ってるかもしれないんで。
とはいえですよ、ダニっていうのは殺した後死体が残るんで、その死体はちゃんとどっちにしても掃除機で吸い取らないとあんまり良くないですよ。
ええー。
確かに。
怒られた。
いや、そらそうでしょ。 あなた一番この中で年上なんだからしっかりしてもらわないと。
かわいいか。
俺がしっかりしてないから、みんな平和に暮らしてると俺は思ってるんだ。
何のことやねん。言っときますけど、イカラジと違って私たちはあなたをどんどん攻め続けますから、ね。
いや、ただへこんでいくだけなんで大丈夫。
さすが、後ろ向きラジオ。やったぜ。
へこんでいくだけ。わ、はい、かるわ。
まあ、そんなこんなで。
うん。
はい。まあ、じゃあ他出来事。
はい、はい、じゃあ、行きましょうか。
はい、
僕。
田辺さんの。
最近、なんか、はい、ちょっと面白いというか、新しい遊びをちょっとしてって、
お、
あの、お二人、ビュースクリームってわかります？
ビュースクリーム？
ビュースクリーム。
アイスクリーム。アイスクリーム。
もう絶対言うと思った、このおっさんらも、ほんま。ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。なんつったらいいんですかね。まあ、ジャンルで言うと、ビデオチャットで遊ぶロールプレイングゲームですか？
はあ、
うん。まあ今流行ってるそのズームとかディスコードを使って、
うんう
ん、まあちゃんとシナリオがあって、でそれに沿って遊ぶロープレイ。うんうん、まあミステリーとはまた全然違う。
TRPG とも違う。
あ、TRPG です。ほぼロールプレイングなんで、TRPG のそのダイスとかそういうの一切なしで、役になりきるところだけ抽出して遊ぶみたいな。うん、に、ちょっと何回かやる機会があって、
うんうん、
海外の、なんか、誰だっけな、ラファエル・チャンドラーさんだっけ？
ラファエル・チャンドラー。
が作ってるあれで、で、これを、ネイジマートーコさんが、なんか、個人的に翻訳して、で、今、広めてるっていう。
ツイッターとかで言ってましたね。
見ました？
はい。
で、なんか、アートはそのまま使えないっていうんで、つくちゃんが、つくだひなみさんが、あの、アートワーク書いてる。
う
ん、で、うん、で、それを夜な夜な何回かやってて、えのきさんとかですね。
なんで顔渋いの？
渋い顔しとんな。
いや、全然誘われてねえなって思ってね。
あ、なるほどね。一回やろう。
あ、確かに、俺も誘われてない。
イカさんはちょっと、あれかな。
許せない。
イカさんは誘ってくるかって話。ね、
ラジオでダブルで顔芸。
顔芸。二人で顔芸しても仕方ない。
何もわからへんね。
見えへん。
まあ、一応じゃあざっくり言っときましょうかね。一応どんなゲームかっていうと、うん、まあ、シナリオはあるんですけれども、うんうん、まあ、ざっくりとしかそのシナリオも決まってなくて、
うん、
ただ、毎回、あの、宇宙船が舞台なんですよ。
へぇー。
ざっくり決まってくるんや。
そう、決まってて、うん。で、その宇宙船から脱出しましょうっていう大枠は一応決まってるみたいな。
うんうんうんうん、
で、プレイヤーがまあ4人、まあ5人、3人いろいろあるんですけれども、うん、がいて、で、そのプレイヤーごとに何かしらの危機的状況みたいなのがあらかじめ設定されてて、うん、それを土幻化せんといかんみたいな。
そんなマーダーミステリーに近い構図じゃん。
うん。
ただ、それも、なんかもう本当にざっくりとしか決まってないんですよ。なんか、部屋の温度が上がってきて大変だとか、体に寄生虫がいるとか、なんか隣でうめき声がするとか、そんなざっくりとしたことしか決まってなくて。
うん。
で、これをどうにかしたいんですけど、この解決策って呼ばれるものがあるんですけど、それ自分でどうにかできなくて。
うん。
他のプレイヤーがその解決策を何かしら持ってるんで、それを提案した上で、じゃあそれいいねっていうか、あ、それ嫌だなっていうかで、もう決まるみたいな。
ああ、
ね、うんうん。で、この解決策っていうのが結構面白いっていうか、めちゃくちゃこれもざっくりしてて、もうわけわかんないんですよ。
うんうん、
あの、例えば、あの、半物質コアを取り除いてみてはどうかとか、うん、マクロ病原体共振器にかけてみるとか、なんかよくわかんないワードしか設定されてなくて。
はあはあ、
要は、こっから先はもうプレイヤーでどうにかしろなんで、でかい大喜利をやらされるんですよ。
え？それ GM いるの？
GM いらないです。
いらないの？
いらないです。一応、その進行役に近いブリッジっていう役回りのやつが毎回いるんですけど、
うん、
他の人に会話を振ったりとか、どうだって言って通信を指示する人がいるんですけれども、うん、まあでも GM いないです。
そんなもうカオスやん。わけわからんやん。
いいですよ。だからカオスでいいですよ。
ん？で、
なんか、え？
え？面白いの？
チョコレートみたいな。
そうそう、キャッチョコだよね。
うん、そう、だからキャッチョコ、キャッチョコに近い。
で、最終的にどうなるの？
で、実はその成功するか失敗するかっていうことだけは、実はもうゲームの中で決まってはいて、
ほう、
これすると絶対成功する、これすると絶対失敗するっていうのが決まってるんで、
あ、そういうことね。うん、うん、うんうん。
で、一定数危機を回避できれば、その人たちは脱出できるみたいな。うん、ただ、うんうん、全員が脱出できるようにはできてなくて、
うん、
まあ、必ず何人か脱出できない人間がいたりするんですけど、
うん
うんうん、でその中で脱出できる人は脱出して、で脱出できない人は最後脱出できないけど最後に残すことはないかみたいな。あとキャラクターごとに一応なんか秘密みたいなのも設定されてて、
うん、
ゲーム中のあるタイミングでこの秘密を明かさなくちゃいけないっていうのもざっくり決まってるんで、うんうん、なんかドラマの演出的に面白くなるような仕掛けもあったりするんですけど、
なんかいまいち見えてこねえな。
そう、見えてこないですよこれね、本当見えてこないです。でもこれほとんどこの通りです。
え、ストーリーがあるわけではないのね。
ストーリーは一応ざっくりとだけある。
うん
うん、こうどこどこの船団でなんか未知の生物が、実は言えるみたいなぐらい。それが具体的に何を及ぼすのかどうかっていうのはもうわかんない。
それが何時間ぐらいかかるの？
だいたい1時間です、どれも。1時間以内に収まるぐらいのシナリオ。
なるほど。仮にやりたいと思った場合どうすればいいんですか？
うん、あれですね、売ってます、ブースで。
え？
ビュースクリームで検索していただければおそらくブースでシナリオを販売しております。え、
それ購入したらネイジマトウコさんにお金が入るんですか？
そうじゃないですか、わかんないですけど。
なに、
なに、なんか、ネイジマ結構すごく、これ結構すごくて、それ1個買うだけでシナリオが15個入ってるんですよ。
おお、
めっちゃお得。
ということは、15時間分遊べちゃう。
そうっすね。
で、いくらなん？
いくらやったっけな？ 1500円やったっけ？なんかめっちゃ安かったっけ？ 2000 円とかそんなぐらいやった気がするけど。
うわー、うん、これ、でもこんだけ田辺氏が言うってことは、よっぽどあれなんだな。ロールプレイが楽しいよってことなんだな。
そうっすね。僕みたいな、ちょっと役者向きというか。
うん、
あ、なんか、大喜利とか、そういうの好きな人はぜひって言った感じですね。
やろうぜ！
一応、やりましょう。
何人いればできる？何人いればできるの？
4 人いればできます。
お、すごい！
やりましょう。
ちなみにさ、それってさ、一回遊んだらもう遊べないの？
一応シナリオはあるんで、まあ遊べないっちゃ遊べないですけど、多分でも役変えたら、いけますね。大枠、もうほとんど中身全然変わるんで、うん、やる人によって。
ニュースクリーム。
これは、あれ、マーダーミステリーの次に来るぐらいの。
どうですかね。
来ないっしょ。
まあ、オンライン専用でしかないので、そこまでかなっていうふうには思うんですけど、まあ一応気になる方は、僕とかえのきさんが遊んだやつ、なんか動画で撮ってあるやつがあって、
配
信するっていう話をしているので、
でもそれ見たらネタバレやん。
そうです、ネタバレです。
ああ、じゃあ見ねえよ。
なので、そのシナリオ遊べなくなっちゃうので、っていうので、うん、まあまあ。
まあどんなものかをね。
そうそうそうそう、ぐらいで。見てもらうといいかなと思う。
ビュースクリーム。
ビュースクリームで、はい、うん。検索していただけるといいかなと思います。
チェックさせてもらいますよ。
はい。
うん、面白いよって話でした。
はい、ありがとうございます。というわけでね、うん、まあ、最近あった出来事、私、話そうとしてた、お医者さんにチンチン触られた話しようと思ってたんですけど、まあ、二人の話は結構尺があったんで、じゃあ次にします。
ざっくりとだけ、概要だけ押してて、なんでそうなった
の？ん？お腹痛いなと思って病院に行ったら、舌全部すっぽんぽんにされて、チンチン触られたっていう話ですね、おじさんに。
意志が溜まってる疑いをされたってことかな。
続報を待て。
え、続報があんねんね。
あるねんな。
あったね、続報あったらね、
はい、楽しみ。
楽しみにしといてください。はい、というわけでね、もうこんなね、何ダニーがいて、体中が痒いだの、なんかネイジマトウコさんにみんなでお金送ろうだの、どうだっていいんだよ、そんなことは。
いや。
早かったな、どうでもいい。
どうだっていいんだよ、そんなことは。この番組は、ボードゲームと、映像作品を紹介する番組だ、だだだ
知ってた。
めっちゃ動いてんな。そんな動きいる？
なんだかんだ言って、もみさん、ズーム気に入ってるから。
気に入って
ない。なんだかんだで別に、ズームは指定してないですから。ズームは指定してないですよ。はい、というわけで、ここからボードゲームを紹介していきたいんですけれども、
はい。
今回はですね、じゃあ何を紹介しようかなって、いくつか、まあ、3人で考えていたんですが、
うん。
田辺さんからね、ぜひこれを特集しようよと。
うん。
はい、ということがあったんで、じゃあちょっと田辺さん言ってもらっていいですか？うん、今回の特集は何ですか？
我々そろそろ後ろ向きというのがですね、定着しつつあるというので、まあ、せっかくだから、ね、いつもね、ホラーボードは面白かったゲームはうんだかんだっていうね、いい感じにポジティブな話をしてますけれども、
うん、
今こそですよ、あまり、正直、これは合わなかったなっ っていうゲームを紹介しませんか。
いまいちに感じたゲーム特集でございます。
そうですね、はい、イエーイ。
いやー、拍手しにくいな。
いやいや、何言ってるんですか、イカさん。もうイカさんこそですよ。もうどんなゲームやってもちょっと自分が合わんなとか言うのがイカさんじゃないですか。
うん、だから、うん、ね、あの、後で話すわ。
何やね、夫婦喧嘩してどうしたんですかって聞いたら、いや、後で話すわ、みたいな。
今は飲もう。
今は飲もう。
今は遊ぼう。
はい、というわけで、まあ私たち3人がね、後ろ向きであるから、日頃から実は感じ取っている、みんながいいよって言ってるとか、世間では評価されているが、自分にはいまいちに感じてしまったゲームをですね、まあちょっと面白おかしく紹介できたらなと思うわけですよ。
はい、そうですね。
はい。じゃあまあそれぞれ、まあ一本ずつ紹介していきますけれども、まあ言ってね、これまた長くなっちゃうとあれなので、5分ずつを目安にね、一人5分ずつを目安に、紹介してもらえたらなと思いますが、じゃあ誰からいきますか。じゃあ私からいきましょうか。
お願いします。見本を、お手本お願いします。
そうですね、はい。まあお二人はさっきね、たくさん喋っちゃいましたから、私から行かせてもらおうかなと思いますけれども、
はい、
私が紹介したい、いまいちに感じてしまったゲームはこちらです。ドドン、ザ・クルー。
あれ、え、嘘。
話題のゲーム。
はい、話題のゲーム、ザ・クルーでございます。はい。こちらはですね、スカウトアクション第1位。まあ、去年のね、エッセンシュピールで第1位に堂々に輝きまして、もう国内でもめちゃくちゃ話題になったものですけれども、
うん、
そしてドイツ年間ゲーム大賞エキスパート部門で今ノミネートに入ってるんですね。
うん、取るんちゃう、これ。取るんちゃう。
で、一部の筋では大賞受賞はもう間違いないだろうと、ザ・クルーが取るだろうなんて言われてるんですよ。しかも、日本語版は GP から、今年の秋発売予定でございます。
うん。
はい。もうみんなが期待して、まだやってない人、そしてすでに輸入したりしてやった人、みんないいよいいよって言っているこちらのザ・クルーですが、ゲームとして、うん、じゃあまず紹介させてもらいたいのはジャンル。はい、ジャンルはですね、協力型のトリックテイキングなんですね。うん、はい、これまでチーム戦とか、反協力っていうのはトリックテイキングで多くあったんですけれども、完全協力ゲーとしては、まあ珍しい部類だなと。
うん、うん。
そしてフレーバー。まあ、テーマですけれども、そちらはザ・クルーというタイトル通り、プレイヤーは宇宙船のクルーとなって、未知の惑星への探検に出かけます。で、宇宙服ゆえにうまくコミュニケーションが取れない中、なんとか意思疎通して協力し、困難なミッションをこなしていきましょうと。で、こちらストーリーがですね、1から50まであるわけですよ。つまり50は入ってるわけです。50はね。
うん。
で、そちらをミッションとしてクリアしていくんですけれども、マーダーミステリーとかタイムストーリーズのように、一度遊ぶともう同じ話は遊べないというわけではなくて、レベルが50段階設定されているというだけなので、何度でも、誰とでもプレイできます。
できる。
いいですね。で、ミッション、そのミッションはどんなものかというと、多くはルールを縛っているものとか、目標のカードっていうのをゲット達成するのがミッションだったり、あと、まあ、そのゲットの順番が指定されてたりって、そんな感じですね。
うん。
うん。至ってシンプルなものです。
うん、うん。
そのミッションのなんかテキストが15分ぐらい読み合わせたりとか、そういうのも一切ないです。もう簡単にサクッとできます。
うん。
で、さらにこのゲームの特徴はというと、会話禁止。会話禁止となってますね。リアクションはまあ、まだいいとしてね。わーとか、おーみたいなのはまあ、楽しむ上でいいとしても、まあ自分のカードについて話すのは特にご法度となってますね。
うん。
これ持ってるよ、みたいなことは当然言っちゃいけません。
うん。
じゃあ、まあじゃあ、カードゲームのね、花火。まあ有名なところで花火ってありますけど、あれのように、インスピレーションがメインになっているかといえばそうではなくて、トリックテイキングとしての下地がありますんで、うん、セオリーとか、定石を踏みつつ、互いに読み合って進んでいきましょうよと。
うん。
という感じでね。まあ、ゲーム紹介としてはこう言ってくると、楽しそうやんけと。
おー。
面白いよ。面白いよ。
お二人はやって。
僕やりました。僕は持ってます。
イカさんも。
え、うちはイカラジで紹介まで。
そうなんですよ。
あ、それしてるやん、してるやん。してたわ。
ちょうどですよ。
めっちゃ直近でしてるやん。
そうなんですよ。今日収録が6月22日で、そして今日配信だったイカラジ最新回がザ・クルーをね、絶賛で紹介してるわけですわ。 終わった。なので、イカさんはもうザク大好き少年隊の一人だと思うんですが。
ここまでで、少年隊。
はい。まあ、そんなね、お二人が好きっていう中で、じゃあなんで私がいまいちに感じたかっていうところですけれども、はい、これね、
教えて。
1月に、エミさんとカブラギピーさんとサキコさんと遊んだんですよ。
はい。
まあ、4人でね、
うん。
で、まあ、ゲームのルールとしては、ほとんどオーソドックスなトリックテイキングじゃないですか。
うん、
で、これ簡単だからやろうよって話題のやつだよってエミさんに紹介されて、ああ、やろうやろうってやったんですけれども、そのトリックテイキングがもう、ど下地にあるから、
うんうん、
ど下地にあるんで、もうクリアするには取り手慣れが必要なんですよね、
うんうん。
取り手を知らないで始めるっていうのはちょっと難しいというか、そういうゲームじゃなくて、うん、まあ、取り手ある程度やったことがある人向けなんですけれども、
うん、
っていう意味で言うと、まあ、完全協力ゲーなんで、やっぱ戦犯問題っていうのが発生するわけですよ、
うん。
で、私が感じた中では結構難易度は高めに設定されてるなって思ってて、
うん、
もう1話から50話まであるから、最初なんか超簡単にクリアできるのかなと思ったら、1話目から失敗したんですね。
最初の1枚にね。
そう。で、その時に、まあ、別にね、そのメンバーは相手を攻めるような人たちじゃないんですけど、
うん、
いやいや、もみさん、うん、ここでこうだからだよ、とかね、うん。ここでこのカード出したら、こう、思わなきゃみたいな感じになったんですよ。
わかるよ、でもわかる。
わかりますか。
それはありますね。
まあまあまあまあまあ、そんな攻めるつもりで言ってないし、クリアするためのそのみんなの相談だと思うんですけど、
ね、
まあまあまあそうだよねって聞きながら、おーはいってなって、でもう一回やって、
ちょぼくれてきた。
クリアして。次の話ね、第2話になって、また失敗したんですよ。
うん。
そしたらね、いやいや、もみさんね、ここでこれが来たってことは、次こういうことっていうのを、なんとなく伝えようとしてることなんで、みたいな。
うん。
あはー。うん、はい。
もみテンションがピュー
ってどんどん下がってって。だからね、これ、あれなんですね。もちろん皆さんが評価する部分、評価してる部分っていうのは大いに理解できますし、面白いんだろうなと思うんですけど、例えば、妖怪セプテッドとか、あと、うん、まあ、スカルキングみたいな、
うん、
まあ、ちょっと反協力だったり、こう、ちょっとずつ難易度が上がっていくゲームのトリックテイキングって、うん、余白があると思うんですよ、ノリシロが。
うん、余白、うん、
例えば、失敗したりとか、あと、チャレンジングな手を打って、うん、ああ、ダメだったってなったとしても、ははっていう、その、とか、ざまあ見ろみたいになるじゃないですか。
うん、
もう完全協力だから、真面目にやれと。真面目にちゃんとトリックテイキングをしようっていうのが基本になるんで、取り手、そう、好きなんですけど、好きなんだけど、そこまでそのみんなほど、その取り手好きってもうほんと底なしじゃないですか。
あ、まあ、なるほどね。すげえ取り手が好きな人との差は出るかもしれないですね。確かに。
そう。し、私はぶっちゃけそこまで頭がいい、回転できる方じゃないから、なんかそう来たからっていうのも全部こう、なんとなく感覚で読み取って返しちゃうんですけど、それがやっぱりそのザ・クルーにおいては致命的にその失敗への道になっちゃうんですよ。
まあ即失敗で終わりですからね、うん、そのミッションに関しては。
で、一応そのフォローとしてワンプレイがすごい短い。
うん。
うん。だからじゃあまたやればいいじゃんっていう、もちろんそうなんですけど、なんかね、やっぱり、辛かったんですよね。
そうか。
うまくできない自分がどんどん露呈していくみたいな。
うん。
っていうところで、ちょっと私自身、いまいちに感じてしまったし、あと、やっぱ、私がよくある、ハードル上がりすぎ問題がまた発生してて、エッセンで、スカウトアクション1とかね。
ガン上がりしたっけ？
ガン上がり、そう、エミさんもね、いや、これ絶対やっといた方がいいよ、モミさんって言われたから、もう、めちゃくちゃ面白いんやと思ったら、まあまあやんっていう。
まあまあやん。
ああ、いつものモミさんの病気が出てしまった。
そう、病気が出てしまった。ハードル上げられた結果、
病気や、これもう。
ね、少しだけ話させて。
ああ、いいですよ、どうぞ、イカさん。
ザ・クルーは、
うん、
トリックテイキングができる人、アンド、協力ゲームが、和やかにできる人のみやってください。
うん、賛成。いや、その通りやと思いますね。和やかにできないと、ちょっとね、
うん、
大変かもしれないですね。
あの、だから俺、万人には絶対おすすめしない。
ああ、それはそうですね。
うんうん、
でもね、これ、エキスパート部門ってことは、結局万人向けとして出てきてるわけですよ、ノミネートとしては。
それは、もう、わからんわ。それの事情やわ。
それの事情。まあね、
うん。和やかな心を保ち続けてプレイできるのであれば、うん、そのトリックテイキングの入門としても一応遊べると僕は思ってますけど。
入門
うん、だって、
最初るか、
こうやると、こういうことになるよっていうのが、ちょっとずつ段階的にレベルがどんどん上がっていくんで、で、当然失敗しますよ。失敗するけども、うん、じゃあ、次こういう風にしたらいけるんじゃないのかっていう話し合いがね、前向きにできるメンツだったら、あ、こうするとこうなるんだっていうのは。
田辺さんどうせあれでしょう。他の声優陣のトリックテイキングをそこまでやり尽くしてない人たちとやってるでしょ
う。そうだね。
いや、それは楽しいよ。ああやっぱね、ゲーム好きとやるとね、なんでわからないのって言われちゃうんだよ。
プレッシャーはありますよな。
そう。
ああ、僕、どんだけ悟されても、へーっていうだけなんで、多分大丈夫です。
どういうこと？どういうこと言い方？
だから、
厳しく悟されても、ここはこうやって、こうやって、こうなんで、こうなんで。へーで終わるんだ。
いやもう、それは単純に心を閉じてるだけだよ。
いや、閉じかせよ、そりゃ強く説明されたら普通閉じる。でも、へーっていうことにより、あ、この人は聞いてくれてるんだなって思ってもらえたら。
いや、思ってないんじゃん。思ってないんじゃん。
鉄の心や、うん。
いや、もう全然僕はもうそうやっていろんなゲームをやってきた人間。え、これ救われないよ、これ。
いやいや、もうこういう回ですよ、今回はね。
あ、そう？
あ、もえさんの言う気持ちはよくわかる、でも。わかるな。気持ちはわかる、すごく。
いや、これが別にスカウトアクションでもないし、
うん、
ドイツ年間ゲーム大賞っていうのにも名乗りを上げてなかったんであれば、全然おーおー、なるほど、こういうゲームあるんだ、へー、みたいなんで受け止めれるんですけど、やっぱりちょっと万人向けっぽい立ち位置に今立ってるなと思ったら、これは両手上げて GP さん皆さんにおすすめするっていうには私はハードルを感じたなって思ってた。
なるほど。
厳しいですね。
まあ、とはいえね、一応、まあ、自己フォローしますけど、まあ、取り手さえ知ってればね、うん、すんなり進めちゃうそのキャパの広さとか、うん、その豊富なミッションのボキャブラリーとか、うん、まあ、慣れてきてクリアした時の達成感っていうのは、確かに良かった。
うん。
良、
うん、
かった。
だからね、50個分ルールが書いてあるものと思ってくれた。
そうですね。
そうですね。ルール集ね。
うんうん、
ルール集、は
い。という形でザ・クルーでしたね。まあ、こんな感じで。
なるほどね。
ほら。
いいっすよ。
全力で、全力でバックダッシュしましたけど。
やべえ。参加したことを後悔。
じゃあ、次誰いきますか。
うん。じゃあ、はい。
はい。じゃあ、田辺さんの、いまいちに感じたゲームを教えてください。
はい、私がいまいちだなーって、これちょっと無理だなーって思うゲームはですね、うん、こちらでございます。クリプティッド。
クリプティッドが一緒にやったやん。
顔近い、顔近い。
は
い。クリプティッドでございます。はい。はい。やりましたね、もみさん、はい。はい。クリプティッドね、詳しくは、あれですね、ホラボドの過去回聞いていただければ。
あ、まあそうですね、特集しますから。うん。うん、
これ、ざっくりと、もみさん、これどんなゲームでしたっけ、クリプティッドって。
まあ、クリプティッドは、推理ゲームですね。うん、
ああ、はいはい、
だってシンプルな推理ゲームで、でっかいボードの中が全部ヘクスでマスが区切られるけれども、うん、その中に1マスだけイエティとか、ああいうユーマですね。
うん、ユーマ、
うん。はい。まあ未確認生命体がどっかに潜んでいるよと。で、その場所を探そうっていうゲームで、まあ誰が一番に探し出せるかってことになるんですが、どうやって探すかって言ったら、ゲームが始まったタイミングでそれぞれに冊子が配られて、
うん、
自分のその持ってるヒントっていうのがその冊子に書かれてるんですね、
うん、
でそのヒントを元に他のプレイヤーのヒントを読み解く、あいつはきっとこういうヒントを持ってるんだろうなみたいな、うん、っていうのをどんどんと読み解いていったら全員の合わせると必ずその1マスにたどり着くんで、うん、みんなに質問しながら進んでいく推理ゲームですね、
うん、いやめっちゃ面白そうじゃないですかこれ聞いてたら。
いやさっきも言ったんです
よ、うん、これイカさんもやりましたこれ。
いや、僕やってないんですよ。
あ、やってないんだ。やりましょうよ、うん。めちゃくちゃいいっす
ね。やりましょう、やりましょう。うん、やって、どうか判断してほしい。
やりましょう。
いや、これ、
喋ることじゃないよ、今から多分ね。
いや、実際ね、これ、僕の周りにも、ほんと他にも、これやってめちゃくちゃ面白い、好きだっていう人も、たくさんいますし、うん、なんせあれですよね、風花さんの、あのね、ブログでは星5つですよ、5つ。
そうっすよ。私もそれで輸入しましたから。
そう。そんなことあるっていうやつなんですけど、で、うん、やりました。やりましたよ。 で、やった結果ですね、いや、確かに、いいゲームだとは思いました、本当に。
なるほど。
うん。その、推理自体は、すごく、あ、なるほどね、ここをこうしていくとどんどん絞れていくのかっていうのが、なんとなく分かっていくっていうのは、すごく面白いんですけれども、うん、ただ、純粋に、ウルトラ苦手これ、無理。
なるほどな。
なんかね、突き詰めていても全然分からんわってなるんですよね。うんうん、推理するのはいいんですけど、その、頭の中で、その、情報と情報を整理するのに、ちょっと限界が来るんですよ。
なるほど。
わかります。誰々のこの情報と誰々のこの情報と、一回これ置いといて、で、うん、この人の情報がこれで、で、うん、僕の情報これでしょ、うん、え、どこみたいな。
これはね、確かにわからないではないのは、まあ、このゲーム、うん、私も多分50人以上と遊んでるんですけど、
うん、
10人に1人ぐらいいます、そういうタイプ。
うんうん、
逆算思考ができないっていう。
そう、それです。まさにそれ、逆算して物事を考えるっていうことに限界が来るんですよ。
うん、
あ
そういうのが頭の中で組み立てられない。まあ私も実はそんな苦手なんですけど、うん、クリプティットはだからメモ用紙とペンを用意して一緒に遊ぶんですよ。
う
ん、
そう、それがあったら、うん、書いて全部記録してていいんだったらまだできるかなっていうふうに思うんですけど。
さすがに頭の中だけでは難しいな、あのゲームは。
でもみんな他の人は、それなしで やっちゃったりして、で、なんか他の人は、あ、だんだん、あ、そういうことか、そういうことかって、あ、もうほぼ絞れた、みたいな感じで、こう言っていくわけですよ。
そうそうそう。
もう気分はもうあれですよね、もう、中学校2年生に入って算数取り残されてた、みたいな。
そうですね。まあ中学校なのに算数って言ってる時点で、だいぶ取り残されてますね。数学って言わない時点で。
そういうことです、そういうことです。もうよっぽどですから。
マジ、そんなか、まあ。
あの気分をね、もう一回こう掘り起こされたみたいな。
ああ、まあ、じゃあザクルーの時と一緒ですね。ちょっと置いてけぼりとみんなからのこの劣等感、
論理思考が苦手って
そうでしょうね。
だからハイパーロボットとかも一緒で、うんうんうん、これ、うんうん、次男くんにも同じこと言われたんですけど、
はい、
ハイパーロボットが苦手やったら多分無理やで、このゲームって言って、あの女無理やったんですけど、あれも何が、あれも何が面白いのか全然わからなくて、あれもだって一個の盤面を見て、何人でも遊べて、で、6とか、いや、5でいけるみたいな。ね、逆算してやるゲームじゃないですか。
いや、わかります。わかりますけど、まぁ、ちょっと極端な私の考え方なんですけど、あれって、もう、わかったふりするゲーなんですよ。
そうなん
だ。え？
わかってない、わかってないけど、はぁはぁはぁ、もう俺次の手番でいけるわっていうことで、周りが、え、嘘なんでなんで、え、嘘どう考えたらそうなったのみたいな、を、お互いに煽り合うのが私はあのゲームの好きなところなんですよ。
え、そんなブラフかますゲームやったっけ？
ブラフかますわけじゃないけど、あれってアブストラクトなんですよね。
そう、そう、そう。
推理ゲーなんだけど。だから、そのもうほとんど情報出ちゃってるから、黙々と遊ぶことになっちゃうんですよ。うん、将棋とか囲碁のようにね。
そう。だからみんな、盤面を囲んで、こう腕組んで、で、こう、ベガ立ちして、
はい。
7とか言ってるんですよ。いや、何がおもろいねんって、それって。何をどう参加してんねん。いや、
しかもハイパーロボットの方だ、それ。
ハイパーロボットを紹介すべきだったのでは。
まあ、それもね、準ずる部分でね、ちょっと言いたかったところですけど。まあまあまあ。ちょっと苦手。
わかります、わかります。わかります。苦手と置いてけぼり食らう感じがね。
そう。ダブルパンチで
理解しました。
まあ、論理思考ゲーム、逆算思考ゲーム好きなんですけど、まあ多分プログラムやってるからと思うんですよ。
ああ、まあまあまあ、それもあるし、一応クリプティットはその中でも敷居低い方なんですよね。
やりやすいはず。
ゆっくり考えさえすればなんとなく行き着くようにはできてるから、まだ敷居が低いなと個人的に思ってておすすめしたいんだけど、それでもやっぱ苦手な人っていうのは確かに。
いやー、そうですね。
わかりました。
あらゆるゲーム苦手な人いますから。
はい、必ずね。お、じゃあちょっとこれは、イカさんに落ち、どんなゲームをね、これで大戦略カードゲームって言ってくれたらめちゃくちゃ笑いますけど。
どんだ、その、今回のテーマが、肌に合わなかったゲームって話なんで、
まあまあ、
基本的に苦手なゲームはチョイスされないと思ってたんです。だから、あ、このゲーム、俺できる、好き、いけるって思ったのに、やってみたらそうでもなかったっていうのがあると思うんで、僕は苦手なアブストラクトとか、人狼系とかそういうものは一切省いて考えた結果、なかなか難しかったんですけど、一個だけ、あ、これちょっとあんまりっていうか、大丈夫かな、もう大丈夫かなって思うゲームがあったんですよ。それがね、僕ね、アイスクールです。
アイスクールかよ。どんだけ振りかぶってアイスクール。
いいよ。
デコピンゲーム。
アクションゲームめっちゃ好きなんですよ。
はい。
うん。
いろんなアクションゲーム。
例えば。
なまあ、例えば
好きなアクションゲーム。例えば、
まあ、タンブリングダイスとかね。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
おはじきして、なんかやるゲームとか、すごい好きです。
うんうん、アイスクールなんか
も。アイスクール、まんまおはじきやん。
おはじき
やん。
指や、指つかめ
って。いや、だから肌に合わないって思わない
あ。そういうことか。
うん。
で、まあ、アイスクールってどんなゲームかというと、まあ、うん、なんかコンポーネントがすでに出来上がってて、その箱を組み立てていくことにより、フィールドができるんですけど、
う
ん、
立体的なね。
なんか、だるまみたいな、下が丸いから、その、起き上がりこぼしみたいになるような、
うん。起き上がりこぼしね。
コマが自分のコマ、うん、あの、それぞれのプレイヤーのコマなんですけど、それを弾いて、その、枠のところに入り口というか、その、通れるところがあるんで、そこに通すと、なんか、魚のクリップが取れる。みたいな。
うん、怖いく言うな
ぁ。そういう。
そう。
で、一人だけなんか、鬼がいるん
です、ね。鬼いますね。
うん。うん、あの、肌に合わなかったっていうので、あんまりルールを覚えないっていうことになっちゃうんで、あの、ふわっとするんですけど、まあ、その鬼プレイヤーが捕まえたら、なんか、そっちはそっちでいい感じみたいな。
いい感じ。近頃私たちは。
それを弾いてやっていくんですけど、なんか弾いてもワクワクしねえなってなった
の。へえ、何なんですかね、それ。何があるんやろ。
なんか論理的にこのゲームはこうで嫌って言えたらよかったんけど、アイスクールやってても鍛えようとも思わないし、なんか感情が高ぶらなかったんですよね。
あれですかね、そのタンブリングダイスとか、ああいうのって結構ソロゲー的なものじゃないですか。
ああ、
うん、
はい。
うん、だから、ああ、もううまくいかなかった、俺、ちょっと練習しようっていうのは、うん、鍛錬だと思うんですけど、
うん、
アイスクールってインタラクションなんですよ。
うん、
他のプレイヤー、要は鬼がどう捕まえてくるかだし、他のプレイヤーにどう邪魔されるかだし、っていうゲームなんで、結構お互いにケンケンゴーゴーし合いながら楽しむものだと思うんですよね。
うん、
で、その時にもしアクションがうまくいかないってなったら、確かにどうしようもないじゃんみたいな感じはあるかもしれないですね。
うん、
一回部屋の端っこにコマが行って出れなくなったこと。
いや、それはルールミスです。あの、端っこに行った場合は、中に入れなきゃいけないんですよ。
そう、ね、まあ、なんか、
戻せる戻せる。
なんか、ずっと部屋の端に行くみたいな。
それ、イカさんの日頃の動きや。初めてのゲーム会行ったら隅っこの方で、隅っこの方で一人ゲーするんだから。
ね、あの、シェフィー楽しいっていう。
そう、シェフィー楽しいって。なんでやねん、何しに来た
の。寝るときに壁に寄り添ってると寝やすいとかあるんですけど。
いや、
動き
や。
なんかね、うん、今回のテーマがすごい難しかったぜ。苦手なゲーム多いんで、
あ、
うん、ここでも言えるんですけど、ね、肌に合わないって言うけど、あえて、その、好きなジャンルやのに、あんまり肌に合わなかったゲームを今回紹介させていただきました。
なるほど。
なんでやろうな、でも。
どうだ、
なんか気になるな。
終わらせようとしないの、無理やり。無理やり終わらせようとしない。まだ、でも今から解明編があるんで。
あれでも確かに、あれですよね。あの、アイスクールのコマって、思い通りにいかないのが、僕結構いいってなるんですけど、あれわかります？
うん、まあ、いや、わかりますよ。でも、それがいいんだけどな。
うん、まあ、それがいいんでしょうけど、うんうん
ままならないコマをうまく動かせたときに、すごい、あの、アドレナリンが出るんやと思うんですよね。
でもこれはね、こういうのって、まあ私と田辺さんがなんでダメかっていうのを、こう散々言ったように、理由って結構私は大事だと思ってて、
うん、
あ、ここのこれなんだって思ったら、じゃ、そうじゃないゲームを他の人と遊ぼうとか、うん、じゃ次はこうしようみたいなって、動きが変わるじゃないですか、今後の。
わかる。
うん、だから、イカさんがなんでダメだったのかを知ることによって、じゃあイカさんとはこっちのゲームやろうみたいなにしたいですよね。
いやー、けどね、なんで僕が数多くゲームをやってたかっていう理由は多分そこなんですよね。
うん、
そのゲームを嫌いたくはないわけ。
うん、
けど、僕はなんか、うん、苦手な感じがすると思ったと同時に、ちょっと距離を置くっていうことをやってたわけ。それにより、ボードゲーム自体を嫌いにならないでおこう。
いや、田辺さん。
何ですか？
よくおっさんが言うセリフで、うん、ああ、もうこれスカンスカンもうスカンスカンっていうのは、もうあんもうわしあかんかんスカンはこれみたいな。あれがね、
分かってきた。お前のことスカン、
そうそうそう、
お前のことはちょっとスカン、何もスカンスカンお前のことスカン。
なんでって聞いても、もうスカンスカンっていうのあるじゃないですか。もうあれですわ。
うまいようにしてるよ。
言わんようにして。
俺ハイスクール苦手なんですって初めて言ったよ、だから。
じゃあ今度みんなで遊ぶときにイカさんの前でアイスクールスッて出しますね。
スッて出したらやるよ。
やるんかい。いやいや、やるんかい。
やるけど、多分、目は開いてないと。瞳孔は開いてる。
ただでさえ日頃から開いてないのに。より開かんかった、もう。
うん。いや、けど、もしかしたらもう一回やったらいいかもしんないっていう。
あ、まあまあ、それはある。それ
なるほどね。淡い期待はね。
それはね、そうなんですよ。まあ、ザックルーもそうだし、クリプティブットもそうだけど、うん、もう一回やったら意外といいかもしれないから。
別のメンツでやってみると、っていうのはあるかもしれないし、
う
ん、確かに。
そうですね。
だから僕結構20年寝かしてるゲームとかあります。
20年寝かしてる
よ。10回やって、まあまあまあまあってなったやつを、今やったら面白いかもしれんっていうのは結構。だから、うん、あの解析せずにそっと置いとくわけ。
解析してもいいと思うけどな。そこだけわからない。
まあ、今後、解析するようにします。
そうですね。イカ解析チームっていうのを作って、
解析、
イカさんの思考をみんなで読み合うっていう新しいゲームやりましょう。
やりましょう。
うん。それも逆算
っす。苦手なやつやな。
苦手。
まあでも、でも、イカさんのやったらやる、やるよ。
いや、でもこれは完全協力ゲームなんで、また先般問題が出る。お前はイカさんを知らないなとか言われて、くそーってまたなる。
後ろ向きやな。
この回で、ことにこと俺のなんか事情が不利になっていくねんけど、大丈夫。
いや、何言ってるんですか。そうやってイカさんをいじることが、この回のアイデンティティなんですよ。
そう。言うてみんな後ろ向きなんで大丈夫です。
そうです。あ、そうです。もうあのリスナーはもうすでにめちゃくちゃ嫌な気分になってるんで俺の好きなゲーム言いやがってみたいな。
ダメな。
まあ仕方ないです。まあそういうのはね誰しもありますから。はい、というわけでまあいろいろとね話してきましたけど、ちょっと話がね盛り上がりすぎて時間取っちゃいましたが、まあいわゆる苦手なゲームとかね肌に合わないゲームって人それぞれありますけど、
あると思います。あります。
逆にあんま隠さない方がね私はいいと思ってて、みんなで話し合ってね、じゃあこのゲームしようっていう風に明るく楽しく自分の好きなゲームがみんなでできたらいいななんて思いました。
ちなみにあれ、はい、もみさん、あのちなみに、うん、このゲームやろうって言ってめっちゃ苦手なゲームを誘われた時にどういう風にして断ります？
メンバーによるね。メンバーによる。
結構ボードゲーマーあるあるというか、みんなで遊んでる時って、うん、俺あれゲーム好きじゃないんだけどな、でも入りましょう入りましょうって言って半ば強引に入れられるみたいなことって結構なくないですか？
ありますけど、
ちなみにこれ最後僕なんでこれ振ったかっていうと、うん、あの一個あの面白い断り文句があって、
う
ん、これやりましょうって言ってもし嫌だなって思ったら、いやあの医者に止められてるんでって言いましょう。
全然思んないわ。なやそれ。
いや、これ結構受けるんすよ。いや、これちょっと医者に止められてるんで無理ですって言うと、割と角立たずに避けられるかな。
あと、ひいおばあちゃんの遺言でとか
ね。ああ、それもいいですね。あと、あれですね、うん。あ、そのゲーム元カノが作ったやつなんでって言えば
いい。みんな、そう言って逃げよう。
おりそうやからやめてそう。
はい。
はい。
というわけで、まあ、今回のボードゲーム紹介はここまでとなります。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、ここから、後半戦でございますよ、後半戦。
はい、後半、
まあ。映像作品を紹介していこうということですけれども、
うん。
今回はね、何を紹介するかっていうのを、これまたね、まあみんなで考えて、ちょっとイカさんがね、まあこれにしようみたいな話をしたんで、今回の映像作品特集は何ですか？
何でしたっけ？
なんてやねん。集中しろ、収録に。
あの、チュパミーさんをちょっと、あの、下ろしてきましたね。
いやいやいやいや、人のせい。人のせいだ。
確かに、チュパミーさん
も今回は、アウトブレイクをテーマにした作品について語ろうでございます。
え
アウトブレイク？
はい、アウトブレイクですよ。アウトブレイクといえばですね、疾患とかね、まあ、感染症とかね、まあ、そういったものっていうのが、特定の地域の中で、一気にこう広がることっていうのをアウトブレイクとか、エピデミックっていうんですけど、まあ、日本だとね、アウトブレイクの方が、ま、わかりやすいかな。うん。で、そういったものをテーマにした、まあ、ゾンビもそうですよね。ゾンビもの感染をね、どんどん広がっていくっていうのがあるので、
そうですね。
あるので、まあ、そういった作品を、今回、ま、紹介したいなっていうのは、まあ、言ってね、今この時期、うんうん、ちょっと不謹慎じゃないのかとかね。
いやいやいやいやいや。
そういう意見もあるかもしれないけど。
フィクション、フィクションですから。
そう。で、私は逆にね、 今ってネットフリックスとかアマプラとかフールとかいろんなところでそういったアウトブレイク映画とかアウトブレイクドラマがすごく特集されてて、
しかも確かにめちゃ
くちゃ数もめちゃくちゃ高いんですよ。
うん、
やっぱコロナ禍の中でみんな気にしてるんですよね。
うん、
あんまりそういう暗い映画とか映像作品見たくないよって言ってた人も、いやいや実際にそういうのはヒントになるかもとか、あ、で惑う人たちってどうやって行動してるんだろうとかっていうのを、まあそういうところから知るみたいな興味が湧いたのか、やっぱ視聴者数、うん、視聴数っていうのは伸びてるんで、
ま
あ、であれば、このまあホラボドにおいても、そういったものをあえて、まあ今回ちょっと特集してみたら面白いなっていうので、まあイカさんの提案もあり、やろうということになったわけですね。
うん。
はい。
と思います。
やって。
やって、
はい。急に子供になりましたけど。はい。まあ、というわけで、これもまたね、5分を目安にそれぞれ、1本ずつ紹介したいな、というおすすめ作品なんですが。
うん。
はい。じゃあ、これは、じゃあ、イカさんからいきますか。
うん。
はい。
まあ、僕、映画、全然見ないんで、こうね、知識なくて、最近、みんなで見た、ワールドウォー Z とか、うん、どうしてもね。
あ、見た見た。
これはいつ見たんですか？
もみさんとこで。
そうなんですよ。年末年始にみんなで泊まりで遊んでるときに、みんなでなんか映画見ようって言って、うちにあったブルーレイのワールドウォー Z を部屋を真っ暗にしてね、見ましたね。
うんうん、そう、なぜか、それ見ることになったね、そういえば。
楽しかったな。
楽しかった、楽しかった、めっちゃ楽しかった。
ね、絶叫上映でね、みんな喋りながら、はい、ここが
喋りながら、
あれが、絶叫、ツッコミ上映。
どんな作品ですか？
なんかね、ゾンビにみんななる感じやかな。
いやいやいや、覚えてないの？どうだろう？
あれが出てこへん。どんなんでしたっけ、始まり。なんか、後ろの方は覚えてんねんけどな。
後ろの方、うん、ちょっと後ろの方喋ってみてください。
後ろの方喋ろう。
めっちゃ走ってくる。
めっちゃ走ってくる。
走ってくる、走ってくる。
めっちゃ走ってくる。ゾンビって、基本ゆっくりのイメージじゃないか、最初の方って。
うん、
なんていうかね、うん、始まり、ゾンビの始まりって、なんかゆっくり、
まあ、腐ってるみたいな ね,
ね、うん。だから体も調子悪いし、みたいな、
うん。
なるんですけど、なんか、ワールドオブウォーって、
いや、もうタイトル忘れてるやん。
まあ、Z は、なんか、めっちゃ早い、めっちゃ早い。なんか、めっちゃ、なんか、ハゲの子をめっちゃ避ける。
そうね、そうね。ハゲの子
は避けるけど。いやいや、そういうことではないですよ。一応ちゃんと言っておくと、ワールドウォー Z はね、ホラボドでも以前
と言
いましたけど、
うん、
まあ、ブラッド・ピット主演の映画でして、
うん、
で、原作もですね、まあ、非常に有名な小説なんですね、ワールドウォー Z はね。うん、まあ、世界中がそういったゾンビウイルスっていうのが感染が広がっていく中で、どうやってその解決策を見出すか、うん、見つけるかっていうのを世界を旅しつつ、まあ、解決していく映画なんですけど、うん、まあ、ワールドウォー Z のやっぱ特徴って、まあ、さっきイカさんが言ったように、全力疾走するゾンビ。うん、で、全力疾走って、実は28日後っていう映画を皮切りに、まあ、世の中でも走るゾンビって、まあ、一般化されていったんですけど、実はその起源って、バタリアンなんですね。
あ、バタリアンなんや。
そうなんですよ。走るゾンビ映画といえば28日後なんていうことを言われますけど、実はそうではなくて、バタリアンです。うん、
確かに脳みそ追いかけてるとき一生懸命走ってたな、あいつら。
そうなんですよ。で、ゾンビって、まあ、ジョージ・エロメロによって生み出されたときは、まあ、腐ってるし、まあ、思考もないから、うん、あーって言いながらゆっくり歩いてたけど、よくよく考えれば、うん、感染した瞬間っていうのは、筋力が一切衰えていないんで、全力疾走で追いかけてきてもおかしくないじゃんっていうところから、まあそういった風に、うん、まあね、全力で。しかも、ワールドウォー Z は、うん、その群がるっていうのがポイントで。
いや、恐ろしいですよね。
ゾンビも早いから、感染も早いの。
そうです。感染力が圧倒的な上に、うん、そのゾンビの上にゾンビ、そのゾンビの上にゾンビっていう風に、うわーって上に登ってくるから、高い壁を作っても、それを乗り越えてきちゃう、うん。もうどうしようもないぐらいに強いっていうのが、まあ、うん、ワールドウォー Z に出てくるゾンビの特徴なんですね。うん、
ね、めっちゃ強いよね、うん、ゾンビ。
そう。で、そんな絶望的な中、ブラッド・ピットはどうやって、まあ、これをクリアしていくのかってところが、まあ、あの映画いいところですし、うん、あとブラッド・ピットが主演だからこそ、絶対死なない ないって分かってるっていうところが安心して見れるんですよね。
ね、グラビをね、ひたすらね、ディスってましたね、僕らね。
ディスってはないよ。みんなで突っ込んでた。飛行機に乗って、飛行機に乗って、なんとか逃げたけど、飛行機の中にゾンビがいて、うわーって歓声広がって、飛行機キューンボバーンって落ちたけど、全身だかなと思ったら、ブラピの座席だけが、なぜか木の上で立ち上がってるっていう。
危なかった。残せんの
危なかった。
危なかった。危なかったじゃねえよ。
なんでやねん、みたいな。バラバラだろ、みたいな。
ワールドオブ、ワールドオブウォーゼット
ワールドオブウ
ォーゼット。オブいらないです、
オブいらない。ワールドウォー、ワールドオブウォーゼット。
もういいよ。なんなんだよ。地方かよ。
本当にね、感染してるなとは思ってる。
そうでしょうね。脳に届く何かを。
それっていうのはね、コメディみたいな感じで見れたのね。
そうそうそうそうそう。まあ、
ちょっとそんなありますよね。
ホラーかなと思いきや、意外と突っ込みながら見れる、まあ、アクション映画に近いんですよね。
うん。でさ、バタリアン紹介したかったんですよ。
嘘つけ今思いついたやろ。
けど、バタリアンの内容を一切覚えてなかった。
いや、無理だろ、じゃあ。
そう、だから紹介しなかったんですよ。
いやいや、何言ってんの、この人。怖いよ。
いや、おバタリアン世代なんで。
まあまあまあ、わかりました。はい。まあ、そんなイカさんでも見れた。で、みんなで楽しくね、ワイワイとね。
うん。
まあ、そういう意味のワールドウォー Z のキャパの広さっていうのがわかりましたよ。う
ん。いや、楽しかった、楽しかった。
ごめんね、ほんま。
いや、いいですよ。はい、じゃあ、続いては、じゃあ、私が行きましょう。
はい、お願いします。
お願いします。
私が紹介したいアウトブレイク映画作品はですね、こちらでございます。ドドン。アナと世界の終わりでございますね。アナと世界の終わり、
これ、
世界
の終わり
見てない。
え、見てないの？
見てないね。
あら、残念ですね。こちら、実は、ほら、このポスターのですね、最近よく日本でもやりがちな手法ですけど、こう、いろんな賞を受賞しているのをですね、ポスターとか、パッケージにもバーって載せまくるっていう。
めっちゃ載ってるやん。
そうなんです。アナと世界の終わりという、まあ、こちらの映画はですね、まあ、イギリスのゾンビミュージカルです。う
ん、ミュージカル？
ミュージカルです。
お
ー、これ、まあ、2017年に上映されたんですけれども、まあ、日本の方だと、ま、知らない人も今のようにいるかもしれないんですが、世界ではもう相当にヒットしまして、大きく話題になった作品で、私もね、めちゃくちゃ期待してたんですよね。で、まあ、お話としてはですね、まあ、クリスマスの日に突如としてゾンビの集団が襲来して、平穏な、ま、街が一瞬のうちに地獄絵図と化してしまったと。まあ、これはま、よくある王道展開ですけれども、まあ、主人公がですね、アナという、まあ、少女。このアナと幼馴染のジョンはですね、このクリスマス学芸会のために学校に取り残された父、お父さんとクラスメイトをどうやって助け出すか、そしてこの街をどうやって脱出するかっていう、そういった作品なんですね。
うん。
だから下地はめちゃくちゃ典型的なゾンビ作品です。
うん。
で、何がいいかっていうと、さっきも言ったようにミュージカルであることなんですよ。想像できないでしょ？ゾンビがあーってきて、みんながガブーギャーとかなってるのに、めっちゃいい曲流れます。まあ人間たちがね、歌って踊ってっていうとこなんですけど、そこのね、楽曲がとにかくクオリティ高くて、ブレイクアウェイとかハリウッドエンディングっていうもう神曲が入って、てるんですけど、それはですね、アマゾンの方で、まあ、実は購入できるんで、私購入して仕事中めっちゃ聞いてるんですよ。
マジか。
はい。
モミさんがミュージカルっていう印象が全くないんで、ちょっと新鮮ですね。
そうでしょうね。私、ララランドとか、他ミュージカル系の、まあ、ブラックスパもそうですかね。
うん、
で、ぶっちゃけ楽しめなかったんです
よ。うんうんうん、
なんか、日頃、普通に生きてて、急にみんなで歌って踊り出すなんてことないじゃないですか。うん、
まあ、
ない
。
インドへ。
そう。いや、ついついね、やっぱ笑っちゃうんですけど、うん、まあ、こちらのアナと世界の終わりに関しては、その、まあ、ゾンビであるってところが私の中で入りやすかったんですよね。
なるほど。
で、ゴア描写。まあ、結構グロ系は言ってあります。
ああ、しっかり。
あって、で、お話がさっき言ったようにご都合感たっぷりですけど、随所でそのミュージカルが挟まるので、非常にライトに見れるんですよ。
いやー。
うん。で、怖い うわ、ゾンビだ、逃げろとかじゃなくて、一切暗くならずに、はははって笑いながら見れる。コメディではないんですけど、まあそういった、まあサクッと明るく、まあカップルとか家族でも見やすくできてるってところが、まあこのエンタメ要素満載の映画としてよくできてるなと。ただ、ちょっとネガティブな点を言うと、そのエンタメ性を上げた分、ゾンビ映画としてのパンチは弱いです。
ゾンビとミュージカルって、まあ、相反する感があるからね。
そうなんですよ。
フレーバーとしてのそのゾンビってどれぐらいまで関わってくるのって話は、ちょっと気になるところやけど。
だから、ゾンビを倒すときにみんなで踊りながら、
う
ん、
そういうこと、
まあ、鉄柱とか鉄棒でガンガン殴っていくみたいな。で、殴りながら、それがリズムになってるみたいな。
それちょっと見たくなってきたな。
もちろん血がブシャーとか出るんですけど、それもなんかね、
う
ん、結構綺麗な描き方してるんですよね。
あ、戦闘中がミュージカルみたいな。
あ、戦闘中もミュージカルだし、その主人公たちが自身の人生に対していろいろ思うこととかをミュージカルで進めていくんですよ。で、テーマとして実はゾンビがテーマなのかなと思いきや、これ見たらわかるんですけど、ティーンエイジャーな女子がどう社会とか今後の人生に向き合っていくか。自立旅立ちっていうのを実は描いていて、それをゾンビ世界という舞台でコミカルに、そしてダイナミックに表現したのがこの作品なんですね。
なるほど。
だから友情とか成長ドラマが7割です。
お
ー。で、ゾンビが3。
ゾンビが3。
ゾンビが3。
ヒューマンドラマやん。
そうなんですよ。だからちょっとね、私期待外れだったんですよ。正直。見た感じは。
うん。
けど、やっぱすこぶる評価がいいのって、その、ミュージカル映画としてすごくよくできてるなって。っていうところだと思ったんで、うん、この映画は、ライトな方に超おすすめ。
少し視点を変えて見てほしいみたいな感じなの。
そうですね。あと、女性向けです、こちら。
ああ。
へえ。
女性向けですね。やっぱ女性を、うん、なんで私田舎でこんな暮らさなきゃいけないのみたいな、すごく鬱憤が溜まったものを、なぜかゾンビ世界の中の解放、自信がどうやって脱出するかっていうところに置き換えてるんで、そこがね、秀逸なんですよね。という、アナと世界の終わり。こちらはぜひね、特に田辺さんは見ていただけたらいいかな。
確かに、全然チェックしてなかった、それ。
で、クオリティも高いですよ。映像もそうだし、うん、音楽もいいんで。
ああ、うん。なんか、新しい。
新しいです。非常に見やすいです。
見る。
見て。
見る。
見て。
見る。
はい。今くらで見る。
はい、ぜひ見てください。はい、では続いて、田辺先生の、何だろう、映像作品。
あ、そうですね。じゃあ僕が紹介するならですね、これ映像作品じゃないとダメかね。
いや、でも、はい。まあ、映画じゃなくてもね、ドラマとかゲームとか映像系だったらいいですよ。
うん、あ、いいですか。じゃあ、ちょっと幅広めにね、これ行きましょう。ラストオブアス。
あ、いやいや、でもラストオブアスって映像作品ですよ、はい、これも。
そうです。
デジタルゲーム。
ラストオブアス、これは、プレイステーション3で、発売されたデジタルゲーム。なんですけど、うん、
はい、
僕からするとこれ映画です。もう、映画として紹介したんです。映画より映画です。っていうぐらいのものです。
あらあら、
もともと、ノーティードッグっていう会社が作ってるゲームなんですけど、アンチャーテッドって知ってます？
はいはい、もちろんもちろん、超有名じゃないですか。
うん。あれ、
アンチャーテッ
ド？アンチャーテッドって、その、
トゥームレイダー、トゥームレイダ
ー。僕言っときますけど、プレイステーション1で止まってますからね。
そうだった。
じゃあ今度、プレイステ1の話は別でしましょう。ちょっと
別でしましょう。
それはしよう。まあ、アンチャーテッドとかもそうなんですけど、もうあれほぼそのシネマティックというか、そのゲームをプレイしながらその映画を見るような感覚のゲームの作り方をしてて、でラストオブアスもご多忙に漏れずその感じでできてるんですけれども、ただまあアウトブレイク作品ということで、まあそれに従ってて、要はゾンビアポカリプスがあった話なんですけれども、そこから20年後の話なんですよ。
なるほどね。そうだった、そうだった。
おー、
なんでもう文明は荒廃しまくってるし、もう草木はボーボーだし、ディストピアのディストピアです。で、その中で、どういう風にして生き残っていくかっていうような話になってるんですけど、で、一応主人公が、ジョエルっていう、おっさんです。
おっさんなんだよ、そう。
多分ね、イカさんと同じぐらいです。
あ、でもそうかも。
イカさんちょうど同じぐらいです。40いくつのおっさんっす。
精神年齢低いから
ね。精神年齢は多分、イカさんより上かな。
そうだね。
楽勝でね。確実。
で、まあ、それなんですけども、そのおっさんが、その、ひょんなことから、14歳の女の子、エリーっていう女の子がいるんですけど、その子を、ある場所に届けるっていう任務を押し付けられるんですよ。うん、で、 じゃあしょうがないっつってその二人で、生き残っていくっていうその生き様を一応中心として描いているお話になってるんですね。で、まあこれゲームなんですけれども、とにかくこのストーリー、役者、キャラクターのその芝居そのものがめちゃくちゃよくできてて、ゲームなんですけども、もうしっかりモーションキャプチャーもしっかりできてて、もう役者さんの演技ももうバッチリ、もう顔の表情とかも表現されてて、
そうですよ。
で、ぜひね、これ遊んでない人は、やってほしいというか、一応多言語を選べるようになってて、まあ、英語、日本語とかいろいろできるんですけど、これできれば、日本語の吹き替えで、やってほしい。
これってできるの今？プレイステーション4でもできるの？
できます。プレイステーション4で だと、リマスター版が今出てるので。
知らなかった。
なんか、セールをやってて、今まだやってるかわかんないけど、今900円くらいで買えるらしいですよ、ラスト
ウィーク。これね、そう、今2が出たんだよね、2。
そう、今2が出てて、僕もちょうど2やってるんですけど、それで、セールやってて安くなってるんで。
私あれなんですよ、1をプレイステーション3でやって、てて、
おうおうおう、
で、5時間、6時間ぐらいかな、やって、途中でやめたんですよね。
それは、どうして？
え？怖すぎ。
まあ、そうですね。結構怖いっちゃ怖い。
これやばいぐらい怖いですよ。まあ、よくできてる分、臨場感と没入感によって、私は耐えれなかったんですよね。
ただ、僕としては、もう、イージーでも、イージーだとかなり優しく。
なんか、イージーの下もあるんでしょ？
あるあるある。
なんかもう、ベリーイージーみたいな。
なるんで。
いや、でも、ああいうのってなんか、それもストレスなんですよ。わかります？わかりますかね？イージーモードを選んだ自分っていうのは、常に遊びながら、つきまとうわけです。ああ、やった、敵倒したけど、これ、俺、イージーやーって。
その辺も、自分に厳しいね。
ただ、でも、それを差し引いても、お話の部分は、本当に見てほしい。本当にその二人のその絆を深めていく話なんですよ。おっさんと子供がよ。
いや、それはわかるけどさ、2が出ちゃったからさ、もうなんかある程度オチ分かっちゃったよね。だって、いやでも、2で、生きてるってことは、そういうことやろ。
まあ、いや、2で生きてますけど、2で生きてて、そのなんで、じゃあ、今回のエリーの目的は何ですかっていうのは、結構、確信に迫る。
わかったぞ。死んだイカエルを蘇らせる魔術を探して。
イカエル。
やれも
う。
頼むからやってくれ。
無理や、怖くてできないよ。
なんか、おっさんと女の子って言うと、レオン思い出すねんけど。
なんか、そう、通じる部分ある、あるあるある。
なんかね、なんか、レオン見たよ。
レオン見たよ。それ TKO の、TKO のネタやんけ。
喋れるようになったよ。
あんま覚えてないんですけど、なんか、いい感じやったなっていうのを覚えて。
どれだけ覚えへんねん。
ほんまね、だから、
最高
コラボドに向いてないんですよ。
もうカットや。もうここカットや、それ。それはカットや。
絶対乗せるよ。教えてもらえるのが楽しい。
めちゃくちゃおもろいな。そんな中出てもらえて、本当私は幸福ですよ。まあまあまあ、そんなね。はい。まあ、ラストオブアス。まあ、今、2も出てますから。
そう。ぜひ、やってください。
まあ、1をね、そうやって、まあ、低価格で今買えますんで、こちらやってもいいし、まあ、ぶっちゃけもう2のためにね、動画とかでも。
あ、そうですね。それで見てもらっても、まあ、いいのかなと僕は思います。
まあ、イカさんはやらないだろうな。しかも、こんだけ私が怖いからやめたって言ってて、やるわけないですからね。
いや、僕、怖いのとかはそういうのじゃないですよ。
え？
ゲームに向かう体力の問題なんで。
もっと深い問題だったわ。
そう。深い問題、ね。
深くてシンプルな問題やった。
そう。ほらね、コンシューマーゲーム機が持たないっていう問題が一番の問題で。
どうしたんや。病室で言ってるもしかして。病室から今喋ってる。
病室に行きたい。
理想。
願望。
そうなんですよね。だからね、俺、よく呼ばれてるなっていつも。
いやいや、何言ってるんですか。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ笑ってるやん。
そういう知らない立ち位置がちょうどいい。
あ、そうですよ。そういうの大事ですか。リスナーの方も知らない人たくさんいらっしゃるんで。実際あれですからね、ラストオブアスこんだけね、有名とか言っておきながら、日本では25万本しか売れてないんですよ。 ワンはね。うん、まあまあ、どこで計上したかっていう話で言ったら、まあ、結構初期なんですけど、25万本で世界で何百何千って売れてるのにっていう話だったりするんで。
う
ん、
まあ、そうですね。万人受けするかって言ったら正直しないです。
え、ワンより怖いの？ワンよりは怖くないの？
やった感じ、ワンより怖いっす。
じゃあ無理
ワンより怖いし、ワンより、えぐり方が半端ないっす。18歳未満は、やめた方がいい。
私、バイオハザードも2のリメイクでお腹いっぱいで3怖くてできなかったのに。
バイオハザードはだって、なんだかんだ言ってそのヒーロー的な感じじゃないですか。こう、ジルはヒーローみたいな。
まあね。
全然そんなんじゃねえから。
もう、やだな
ぁ。もう、おえってなる。18禁
18禁、なんだったら、ゆりです。
新しい情報が急に込まれてきた。
ゆりです。そうですね。
興味出てきた
ー。ちょっとエリーの ラブストーリー的な話ありますけども、ゆりです。はい。
買ってみるぞ。
そこかい。そこかい。
はい、という感じで、う
ん、はい、
まあ、ついついね、熱くなって、3本紹介しちゃいましたけれども。
うん、
はい。
はい。まあ、何ですか？まず一つ目が、ワールド、うん、何ですか、イカさん。
ワールドオブ、モーブヘッド。
モーブってなんだよ。ワールドオブモーブってなんだよ。
ワールドオブゼットが一番
好き、はい。ワールドオブゼット、アナと世界の終わり、はい、そしてラストオブアスですね。
はい。
という、まあ、3作品。まあ、アウトブレイク系なんで、まあ、好き嫌いあるかもしれないですけれども、うん、まあ、こういった機会にね、ぜひそういった危機的状況をどう乗り越えるかなんかを、
ね。そう、自分でシミュレーションするの楽しいですよね。うん、自分がこういう状況に陥ったらどうしよう、すぐ死んじゃうなとかって、それ考えるの結構僕楽しいなと思うんで。
ああ、そうですね、
うん。
そういうのはいいと思うんで。
ゾンビ映画はホラーだけじゃなくて、シチュエーションスリラーでもあるのよ。
そう、
うん。そうです、そうです。
うん、はい、その場面に追い込まれたらどうなるのかっていうのがずっとドキドキです、
うん。そうです。真の友情とか人間関係っていうのは浮き彫りになるのがやっぱああいった映画で一番見たいところなので。
うん。
うん。はい。というところでね、この機会に遊んでみたり、見てみたりしたらどうでしょうか、うん、というところでした。以上となります。
見ます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、もうこれ1時間半以上撮ってるわ。やったぜ。
そんな撮ってる。
やったぜ。また編集が大変だよ。まあ、
イエーイ。
ウォーウォーウ。はい、じゃあ、いつもの言ってね、はい、終わりたいなと思いますので。
はい。
あ、今回はじゃあ、誰ですか？イカさんかな？
俺かな？
イカさん。
はい。ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、@ホラボド、HORABODO。ご意見やご感想は、#ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。わ、めちゃくちゃちゃんと言ってくれたな。
めっちゃ元気。
めっちゃ元気やし。
今日一元気かもしれん。
はい、ボロボロやったんでね。今回ははっきり
わ。ありがたいわ。そして、#であって、シャープではないっていうのはね、イカラジで言ってましたよね。
いや、イゲタです。
なるほどね。
#っていうようにしましょう。
そうですね。
はい。
はい。まあ、そんな感じで、まあ、3人でお送りしてきました、後ろ向きラジオでございますけれども。
はい。
いやいや、
このノリだと、まあ、多分、第4回もあるでしょ
う。ないんちゃう？
なんちゃうね。やりたくないんかい。
ないんちゃう。
やりたくない。いや、でも確かにな、イカラジがお休みになるかなと思ったら、意外と全然やってるからな。
任せてください。
いや、全然私と目合わせないんですけど。
ほんまや。
ズーム越しで目合わせてこないんです。怖いもう、嫌や。嫌や、もう単純
に。ズーム越しでたっぷりね。
はい、また期待していただけたらなとね、リスナーの方にね、はい、お付き合いいただけたらと思いました。
お願いします。
はい、じゃあ、いつもの言って終わりましょう、最後のね。何々の何々言って終わりましょうよ。
何でしたっけって言わないよ。
はい、今回お送りしたのは、内科に行って、チンチンをお医者さんに触られた後、外科に行っても全く同じことをされたもみ、そして、
なんか掃除してたら、めっちゃ埃が出てきて、くしゃみが必ず6連発のリボルバーないか。
と体脂肪率が 11% 台に入ってしまった田辺でございました。
やばくない、やばくない、ガリガリやん、飯食えよ、怖。はい、チャオチャオ
チャオチャオ、
バイバイ、
歯磨けよ歯磨けよ。